はい、皆さん、こんにちは。本日もですね、ビズチャット FM やっていきたいと思います。はい、今日は、安部氏と一緒にですね、スタートアップの、ミドルマネージャー、もしくは、まあ、マネージャーですね、について、お話ししていきたいと思います。スタートアップで活躍するマネージャーですね。はい。ということで、よろしくお願いします。
お願いします。
早速、じゃあ、安部さんに、マネージャーって何ですかっていうのをね、まずは、究極の質問をやり、させてもらって。
マネージャーとは、はい、マネージャー、そうですね。まあ、事業の成功だったり、まあ、重要なマイルストーン、目標だったり、に対して、それを成功するためには何でもやるっていう、何でもやるという覚悟の人がマネージャーだと思っております。
なるほど。何でもやると。はい、逆に、けどその、まあ、いわゆるプレイヤーみたいな人は、
うんうん、
その何でも型みたいなのは、
うんうん、
まあ、何でもというよりは、その人のスキルの中の定義っていうことは。
そうですね。だから、専門性が、極端な話、こう、自分の中にないことでも、目的のためなら、やりますよっていう、ことなんじゃないかなって思いますね。で、その中で、こう、レバレッジが効く割合がかなり高いのが、人の話で、基本的にプレイヤーってこう、人に対して、こう、どうこうして成果を生み出すというよりは、自分の仕事でもって成果を生み出す割合の方が大きいと思うんですね、プレイヤーは。
うん。
もちろん、ね、組織にいい影響を与えて全体の生産性を 3% 向上させるとかやったっていいんですけど、どっちかというと、それよりは自分で進捗を圧倒的に生み出すっていうのがプレイヤーだと思っていて、一方でマネージャーはその目的が達成されるための、まあ、例えば、アサインであったり、例えばその人の能力を開花させるであったり、まあ、会議体をどう設計するかであったり、まあ、リソースをどう調達してくるかであったり、等々、まあ、そういう方法論でもって、成果を生み出すっていうところで、なんかやり方が違うかなと思ってるっていう感じですね。
うん。なるほど。
うん。
まあ、いわゆるそのスペシャリストとジェネラリストみたいな感じでいうところの、まあ、ジェネラリスト型というか、まさにそのチーム全体の、まあ、生産性を、まあ、どのマネージャーといっても、こう、いろんなまさに配送があると思うけど、いわゆるスタートアップとかだったら、どんなか、ラダーかで言うと、まあ、役員とかがいて、VP がいて、で、マネージャーがいて、とかなんかそういう階層になっていったときに、まあ、どちらかというと、どちらかというと、まあ、そこで見ている階層全部について、こう、責任を負うっていう形で、
うん。そうですね。だから自分のチームだったり、自分がコアする人たちのアウトカムで勝負するっていう。自分の個人としてのアウトカムよりは、そういう自分の影響し得る範囲全てのアウトカムで勝負するっていうのが、マネージャーかなと思いますね。
なるほど、
うん。
確かに。まあね、これは答えはないんだけど、カオナビさんによると、
はい、
組織チームマネジメントをする管理職だと、はい、あの何でもする人ね。
何でもする人、はい。うん、管理っていうとね、なんか、
確かに。
ちょっと、なんていうか、狭く見えるというか、
うん。
かつ、ともすれば、これはもう、感覚の問題ですけど、プレイヤー側から見たときに、管理をされるっていうのを、ね、すごい、なんかハッピーなニュアンスかで言うと、そんなことない気がしていて、だ要は進捗管理で、もう成果を上げるために、それは必要不可欠で、このスプリントでこんだけの成果を出すとか、1ヶ月でこのマイルストーンに達したいじゃんっていうのを、チームと、こう、ある意味、アライメントして、やるぞっつって、リードしていくっていうのが、まあ、本質的なところなんじゃないかなと思いますよね。
うん。まあ、その、マネージする領域っていうのが、
うん、
まあ、その、 チームだけでもなくて、そのビジネスゴールだったりだとか、
うんうん、
まあ、そこの定義自体も変えていくのも、もちろん仕事だし、みたいな。
うん、なるほど。なるほど。
なんか、ユリとしては結構ね、そのマネージャーとか、初期の時は特に、まあ、あんまり、いなかったりというか、うんうん、まあ、かなりフラットな構造だったんで、
はい。
で、こう、いわゆるそのマネージャー層を育てるみたいなところとかね、
うん、
こう、採用するみたいなところとかも、まあ結構いろいろやってきて、っていうところで。
うんうん、
で、まあ、特にスタートアップって、こうマネージャーに、まあプレイヤーからマネージャーになるみたいなこともあったりすると思うけど、うん、まあその中でこういろんな人でマネージャーに、として活躍してる人もいれば、どちらかというと、インディビジュアルにやってる人も結構いるかなと思ってて、うんうん、マネージャーとプレイヤーって結構才能的に、こう、違うというか、
うんうん、
もう生まれ持って違うか、うん、こう、マネー、まあ、多くのスタートアップとかってそうだけど、プレイヤーから大体始まる。最初は、別にそれでいいから。
はい。
っていうところで、そこは結構変われるって思うかどうかで言うと。
これはもう 100% 変われるんじゃないですかね。いや、変わりたいって思うかどうかだと思っていて。
なるほど。
うん。自分が、プレイヤーとして、ある意味こうね、こう大きい技術的な課題、専門性の高い課題を、もうメガトンパンチで吹き飛ばすんですっていうのをやりたいっていう人は多分マネージャーに、まあ、なりたくもないだろうし、そういう、こっちの方がいいんだと思ってるけど、マネージャー業もちょっとやりましょうかみたいな感じになると、これはできないと思っていて、
うん。
一方でまあ、もうマネージャーをやるんだ。自分で課題を解決するっていうのは一つのオプションであって、こう、チームだったり、まあ、組織だったりでこの課題を解決できるようにするのがレバレッジなんだと思った人は、もともとバックグラウンドがどうだったかは、そんなに関係ないんじゃないかなと思いますね。まあ、もちろん、そう思ってからマネージャーとしての、こう、仕事が従前にできるまで、例えば3ヶ月できるようになりますかって言うと、まあ、もしかしたら3ヶ月はさすがにできないかなみたいな、あるかもしれないし、こうマネージャーとして、3年やってきましたって人は、まあ、マネージャーとしてのスキルがかなり身についてる可能性高いと思うんですけど、そのバックグラウンドが、これだと、やりにくいとかそういう問題じゃなくて、どっちかというと、ある意味、結構精神論的ですけど、覚悟とか、心構えとか、意識とか、そういう問題なんだろうなと思っていますね。
ああ、うん。なんかまあ結構、なんだか会社と同期化できるかというか、会社の目標をこう自分として捉えられるかどうかみたいな、
うんうん、
そういうマインドセットの違いみたいな。うん、まあ確かにそこはすごくある気がするね。うん、まあ、もちろんみんな、基本的に、スタートアップとかってこうビジョンにみんな共感して入ってくるから、基本的にはそれあると思うんだけど、
うん、
まあそれの強弱というか、ある日限界って、
うん。
スキーチが、スキーチを
出して、うん。
そういう感じになっていくみたいな。
うん。プレイヤーでもその、会社のスーパーゴールを実現したいぞっていう度合いが、別にマネージャーより多い人っていうのは存在し得るとは思っていて、
うん。
だからやり方の問題ですよね。だその、スーパーゴールを達成するときに自分がどういう、価値でもって、それに近づいていくのかっていうところに対する考え方が、プレイヤーとマネージャーでは違うっていうことだと思ってるんですよね。
うん。
で、一定のその規模の大きい範囲のマネージャーをやろうと思ったら、会社のゴールを達成するぞっていう意識は、少なくとも一定の敷地以上は絶対あるよねっていうのはあると思ってるんですけど。
うん。なるほど。
だからそこの意識がマネージャーの方が、割と、ボラタイルじゃなくて、一定の水準以上のコミットメントっていうのがあって、プレイヤーはコミットメントがめっちゃ高い人から、そこまでは高くないっていう人まで言うるっていう話だと思ってるけど。
そう。
うんうん。
もちろん、プレイヤーとして、やった方が圧倒的に、会社にとって価値が高い人っていうのもいっぱいいるから、
うんうん、
というかまあ、 普通にそういう人の一発ってめちゃくちゃでかいから。
そう、まさに
っていうことだね。
うん。
けどというか、まあ、これ逆にどっちでもそうなんだけど、プレイヤーとして活躍しにくいと、やっぱ、黄金の右腕みたいなのないと結構活躍しにくいなと思ってて、
うんうん、
逆にマネージャーは、なんか思うのは、許せないというか、なんつうんだろう、自分のすごい優秀で、そもそも、何かにすごい高くて、自分の、こう、やってる仕事のクオリティ、以下のクオリティは許せないみたいな人は結構向いてない。
うんうんうん、
なんかその、まあ、それは結局、会社に向いてないっていう話なのかもしれないけど。
うん。そうだよね。だから、まあ、マネージャーとして、まあ、両方多分、良くなくて、クオリティの低い、というか、自分がスーパープレイヤーだった場合に、多分、よく起こるのは空母で言ってる話で、スーパープレイヤー多分自分やったらこれ、2時間で同等のアウトプットできるのに、この人、16時間かかってるんですけど、ってなった時に、許せないとか、まあ、同じ2時間で出てくるクオリティが 60% のやつが出てきて許せないとか、そういうのって多分向いてないよねっていうのは、
うん。
一個あるじゃないですか。で、特にその異常した瞬間はそうやけど、異常して2ヶ月経つと似たぐらいできるようになってるとかって往々にしてあると思うんですけど、それに対してちょっと直感的じゃないというか、真の意味でそう思ってない人とかは、多分マネージャーとして、パフォーマンスしにくいかなっては思いますけど、逆に自分よりも突出したものを、まあ黄金の右を持ってるインディビジュアルコントリビューターとかを、理解できない。まあ一緒だと思うんですけど、まあそういう人も良くないですよね。要はある意味自分のその、プレイヤーとしての、ある意味、こだわりとか、フレームから、どこまで、外れられるかというか、ある意味、まあ、すべての人って、まあ、バイアスとか持ってると思うんですけど、それを、どれだけ下げれるかってことだと思ってますね。
うん。全体としての出力を見たときに、まあね、それは一個、なんというかまさに、なかなか、なんていうんだ。やっぱりキャリアの中で、一定時間が経たないと、マネージャー的なことってやらないから、なんかそこら辺の感覚がね、うん、語り継がれることが重要というか、やっぱりその辺は、結構ハードルとして、ハードルというか、まあ壁になってる人もいる。
うん。うん。
ピーターの法則っていう。
はいはい。
あって。
うん。
ピーターの法則は、能力主義の階級社会において誰しもが有能さを発揮できていた地位から無能ぶりを露呈することになる限界の地位まで昇進させられることにより、うん、組織全体に無能な人間が溢れてしまう、うん、ここまで言ってるんだ、ピーター。
ピーターの法則もすごいですよね。
まあ、もともと、つまりこういろんなポジションで有能だった人を昇進させていくと、
うん、
まあ、それでは違う職員になった時に活躍できないということだね。
そうだよね。そういうこと。だから別の職業になっちゃうってことでしょ。
うん。
要は。スーパープレイヤーを、じゃあ8人このチーム見てください。マネージャーです。ってなると、誰もハッピーにならないみたいな話ですよね。
そう。
だマネージャーとキャリアトラックしかないみたいなの良くないよね、まず。
まあ、特にエンジニアとかだったら、顕著な人、インディビジュアルコントリビューター系とか、
そうそうそう、
スタッフエンジニア。
スタッフエンジニア、うん。
まあ、あとマネージャー、EM とか、BDOE とか。
そうそうそうそう。
確かに。
うん。
それがそうね。
そう。
まあ、そこをこう、生き生きできるようなラダーがあった方がいいんじゃないかっていう。
うん。だから、ほんまにその、マネージャートラックしかない会社だと、すごい人は次にマネージャーやってくださいねってなって、で、そこでまあもちろんマネージャーに本人もウィルがあって、キャンもあってっていう話だったらいいでしょうけど、じゃあ次はもっと大きいマネージャーやってくださいみたいな。30人のマネージャーやってくださいみた その次は100人のマネージャーやってくださいみたいな、なっていくわけですよね。でも、本当はその、いわゆる、ナレッジマネージャーじゃないけど、いわゆる、まあ、アーキテクチャをどうするなのか、プラクティス、ベストプラクティスは技術的にはこうだっていうのを、100人、500人の開発組織に波及させるとか、それによって全体の生産性を増加するっていうのは、当然あり得るわけですよね。インフラの、わかんない、超大規模なシステムの、インフラコストをテンパ、低減するとかって、すごいインパクトすると思うんだけど。
うん。
まあ、そういう、なんていうか、物理で殴るみたいなタッグがあるべきなのに、ないと、うわ、みたいな、評価されてきたからマネージャーにされたよ、みたいな。
ああ。
感じだって、ピーターの法則になる、やと思ってて。
なるほど。
うんうん。だから、むしろピーターの法則は、まあ、そういう、大企業で割と起こりやすいと思ってて。
うん。
だそういうトラックをガチッと作って。
うん、そうだね。
うんうん。
キャリアの、そう。トラックが決まってるから。
うん。だから人事評価制度の敗北だと思ってる、ピーターの法則は。
そうだね。
うんうん。
確かに。マスコットの録音と言いますか。まあ、外部からの採用というか、そういうのはしやすいのかもしれないけど、わかりやすいし、
うん、
スキルセット的に、シュートの採用だったらお試ししたいって気持ちもあるしね。
うん、うん。
なんかできるだけ、できれば社内で入ってもらって、うまくいきそうなら、もっとするみたいな。
うんうん。
ちなみになんかその、まあ、ピーターの法則のうちの一つにというか、その、例えば、大きい会社だったら、
うん、
その、役職が上がっていくと、どんどんそのマネージするチームのサイズがでかくなるみたいなってあると思うけど、うんうん、途中で、それがあんまり、なんつうんだろうな、うまくワークしない人みたいな、っていうのは、なんかどういう力学というか、
うん、
16人まで来てたら64人だ。
ああ、はいはいはい。あ、そういうことね。やり方が変わるからじゃないかな、要は関心の。例えば60人全員とワンオンワンするとか、まあ、無理じゃん、みたいな。うん。で、8人とかならいけるっしょ、みたいな。だ要はその、組織をワークさせるための方法論が変わって、要はまあ、イメージ30人ぐらいまでは結構物理でいけるみたいな。手数でいけるみたいな。いや、フィジカルコミュニケーションな感じでいけるって。それ超えてくると、ちょっと飛距離出していかない。あかんな、みたいな。ブロードキャスト型じゃないけど。
うんうんうん。
そこの、ね。要は、セールスでやる世界から、なんかマーケティングでやる世界になるみたいな。
ああね。
うんうんうんうん。
まさに、その飛距離の使い方みたいなのが、上手い人と。
うん。
だからもう本当になんかそういう意味で、職位が上がれば上がるほどいい、なんて言うんだろうな。得意かどうかっていうのもまた全然違う。
全然違うと思う。
やっぱりこう、結構ビジョナリーというか、
うん、
遠くに対して語りかけるの上手い人っているもん。
うんうん。
それはプレイヤーとか関係なく。
関係ない関係ない。だからそれはむしろ、なんていうかそういう、逆に言うとそういう人が、プレイヤーとしてスーパースターか分からへんから、そうじゃない可能性も十分あると思ってて。
うん。
お互い、いい組織っていうのは、そのトラストとオーナーシップがあってっていう。
ああ。
うん。形なんじゃないかなって思ってるけどね。だから。うん。お互いの守備範囲をリスペクトしながら、
うん。
もう全体でアウトカムが最大化するっていうのが、よくて。まあだから、その、フィジカルな、コミュニケーションでいいチームを作るのが得意な人が100人の組織長になったらハッピーかっていうと実はそうじゃなくて12、3人2チームぐらい見てますぐらいの状況でそのドリームチームで成果を出す方が部署全体にとっていいかもしれないし。
確かに。
うん。どっちがある意味
何
どっちが尊くて、どっちが、矮小です、みたいな。 感じになっちゃうと、そういうのがやりにくくなっちゃうし、最適配置がどうなのかっていうことを考える必要があるかなと思ってるし、その時に人事評価制度が強力な引力を発揮しようと思うけど、
うん、
そういうことができないような構造になってると、ワークしにくいとかも、ピーターの法則がまあ起こるってこと。
ああ、うんうん。人事評価制度がワークする、効力を発揮するって言ってるのは、それに、まあ、点数を取りに行くために、評価を高くするために、
うん、
その、なんつうんだろう。その能力と、あと、なんかそれを反映してない動きになってしまうってこと。うん、
能力とか適性とか、うん。あとは、まあ、本人の、一番、こういう仕事のやり方が、自分にとっては、ベストと思ってんだっていう。
うん。
まあ、キャリアパスやったり、かもしれないけど。
ああ、ね。
と、ちゃんとアラインできてるかどうかっていう。それを歪めうるようなものになってると、まあ、人事評価制度の敗北っていう。
うん。
感じがするよね。
なるほど。確かにな。はい、ということで前編は、マネージャーとプレイヤーの違いについてお話しました。あの予想以上に盛り上がったので、後編に、マネージャーのですね、をどうやってじゃあ、組織の中でこう価値を最大化していくかというお話をしていきたいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後まで聞いていただきありがとうございます。気に入っていただけましたら、BizChat FM のアカウントのフォローをお願いします。Twitter でのコメント等もお待ちしています。また、BizChat FM で話してほしいテーマを募集しているので、概要欄からご応募ください。また次回お会いしましょう。さようなら。